88.5 Rainbow Town FM.
Live broadcast from Kiva Studio.
88.5 Rainbow Town FM.
Now on air.
One.
Two.
Three. Seven, eight, nine, ten, 11 music.
11 music.
Go around the world.
この番組はグローバルに活躍する人材を育成するスパイスアップジャパンとワンナップ英会話の提供でお送りいたします。
はい、ということで始まりました Go Around the World、 パーソナリティのカイトです。
ゲストパーソナリティのババです。
はい、ということで、本日はワンナップ英会話のババさんを、ゲストパーソナリティとしてお迎えしてますので、この2人でお届けしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は豊田さんがですね、引き続き今多分福島の方に行っていて、うん、
はい、
ブリティッシュヒルズでめちゃくちゃエンジョイしてるみたいなんだよね。
はい、そうですね、すごい外国って感じの写真がいっぱいアップされてますもんね。
そうそう、なんかスヌーカーしてるとか。
あ、してましたね、はい、
スヌーカーってイギリスではスヌーカ
ー、その話ちょっと前にホーストしたんですよ、
うんうん、
スヌーカーとビリヤードとプールって何が違うんだ、うんうん、みたいな。
あ、プールね、確かに、はい、
まあ、結果よく分かんなかったんですけど、
イギリス系なのかな、スヌーカー。
スヌーカーは多分大きいんですよ、台が
15個使うかな。
ボールの数も多いってことですか。
いや、ナインボールって多分日本だけ流行ってるっぽいんだよね、どうやら。
あ、なるほど、
うんうん、で15個使うのが、はい、アメリカ行った時は15個使ってやったなと思って、はい、でシンガポールの子はビリヤードのことスヌーカーって言ってたから、まあ、そっち系はなんかそうなのかなとか思ったりしたんだけど、
そうよく分かんなかったですよね、うん、結局
なんか豊田さんね、はい、学生さんと一緒にスヌーカーやったりとかして、
う
ん、
やってましたね。
仕事してんのかな、
あれが仕事、
ね、あれが仕事、
はい、
ちょっと課外授業、
うん、なんですかね、
うん、
課外授業に入るんですかね。
なんかね、スタッフとか先生陣の中で学生と遊んでんのは自分しかいないみたいな書いてあったけどね、うん、
ね、
うん、
素で行ってる感じ。
素で行ってるよね、
とりあえず
そのまんまの豊田圭一で行ってるよね。
そうです、そうです、
まあまあエンジョイしてるようでいいとは思うんですけど、
はい、
ということで2人で今日はやっていくんですけど、はい、ではこの番組の趣旨をお願いしていいですか。
はい、この番組 Go Around the World はビジネス論、人材育成論、グローバルコミュニケーションについて論じる番組です。毎回テーマを決めて語り合い、番組なりの結論を出していきます。リスナーの皆さんにとって刺激となり、ほんの少し前向きな気持ちになれるといいなと思います。
はい、ということで今日は馬場さんに来てもらってるので、
はい、
今ね、私たちで進めている、
うん、
あのメディカルイングリッシュハブっていう、
はい、
医療従事者向けの、うん、なんですかね、英語学習プログラムだったり、
はい、
またオンラインサロンもねやってるんですけど、
そうですね、はい、
それについてちょっと語っていきたいんですけど、うん、
はい、
とりあえず、メドハブ の、 その医療英語学習プログラム、
うん、
アクティブラーニングプログラムが0期が終了しました、
はい、しました。
お疲れさんでした。
お疲れ様でした。
3ヶ月、
はい、3ヶ月、
ね、
4月からスタートして、うん、7月4日この間、
そうだね、
はい、
いやなんか長いようであっという間でしたね、
うん、あっという間でしたね、
うん、
やるって決まったの2月とか、
2月ぐらいかな、
じゃないですか。
2月にやろうって言った気がするな。
最終的には、はい、
だから結構突貫工事で進めて、
そうですね、
で告知して集めて、はい、まあ、来ていただいてっていう感じでしたね、うんうんうん、はい、今日はその、まあ、メドハブという我々が進めている医療従事者向けの英語学習のプログラムだったり、うん、オンラインサロンだったりっていうのがあるんですけど、
はい、
それを下敷きにしてですね、
うん、
より良い英語学習の仕方についてちょっと話していきたいなと思うんですが、うん、
はい、
まあ、3ヶ月やって結構手応えというか、
うん、
上達感じましたよね。
そうですね、やっぱり参加されてる方が、私はやっぱり見てて客観的に、あ、変わったなって思ってます、
うんうん、
ご本人の実感値の話とはまあ別かもしれないんですけど、うん、私からするとそういう風に見えるっていう。
結構変わった感じするよね、
うん、
やっぱり課題も出したからね。
そうですね、 うん、見てて思ったのはやっぱりちゃんとこう課題があるってすごく大事なんじゃないかなって思いました。
そうだね、
締め切りがあって、
うん、宿題的にね、そうそうそうそう、やべみたいなね、
準備をしなきゃいけないみたいな、
うんうん、でそれでやっていって、まあ、今回参加された方は、はい、医師の方がやっぱ一番多くて、
はい、
であとは薬剤師の方だったり、うん、あと看護師の方だったり、
はい、そうですね、
いろいろいらっしゃいましたけど、はい、うん、まあ、皆さんでもエンジョイをされてたよね。
そう思います、はい、うんうん、楽しん、まあ、大変だったと思うんですけど、うん、楽しんでやってるように思います、
う
ん、
そうだよね、はい、で一人も脱落者出ることなく最後まで一応皆さん走り切って。
そうです、そうです、そうなんですよね、
うん、
そうで、こういうのってやっぱり途中で一人ぐらい何割かはやっぱり脱落すると思うんですけど、
ね、そうそうそうそう、
どんな人数でも、
うん、
でもそれがいなかったから、
うん、
あ、なんか良かったなって
思いました。そうだね、
はい、
オンラインのプログラムってね結構脱落しやすいって言われてるから、はい、
確かに
そういう意味では 100% 一応最後まで終了したっていうのは良、うん、かったっていうところですよね。
そうです、うんうん、
で今回いろんな立て付けというか仕掛けというか、
はい、
その皆さんが効果的に学習できるように、うん、いろいろと策を練ってやったわけなんですけど、
はいはい、
どの辺が一番効果的だったと思いますか。
でもどうだろう、振り替えができることじゃないですか。
あ、振り替えね、
が一番良かったんじゃないかなと思うんですけど、
通常というか基本的に日曜日の朝10時から、
はいはい、
今回のプログラムはあの米国で活躍している山田裕二先生、
はい、
米国内科専門医の山田先生が登壇できるように、うん、ニューヨーク時間でギリ登壇できる、
はい、そうですね、
日本時間の朝10時、
うん、
現地でいう土曜日の夜9時
そうですね、はい、
から登壇してもらってやってっていうのが一応基本の日程で、うん、出れない方は振り替えで授業を受けられたんだよね、
はい、
振り替えて、ネイティブとのディスカッション部分はネイティブがちゃんと、
うん、
代わりにやって、
はい、
で講義部分は動画視聴をできるという形を取ったの で、
はい、うん、
これ結構ねフレキシブルだったから、
はい、
みんな受けやすかったんじゃないかね。
そうだと思います、
うん、
やっぱりその、まあ、お仕事されてる方誰でもやっぱり基本的には忙しいので、うん、でと突然のこう、
うんうん、
仕事が入ったりとかっていうのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うん、やっぱりお医者さんだったりとか、うん、病院で働かれてる方ってどうしてもそのなんだろう緊急度が違うから
休館、ね、の方は結構多かったよね。休館入ったんでちょっと無理ですとかね。
そうです、なので、
うん
ね、朝から始まるプログラムですけど朝方にもう連絡が来て
あったね、
はい、今日ちょっと行けませんみたいな、
うんうん、
わなんかお医者さんだなっていう、
そうそうそう、
感じの
だって当直室みたいなとこから、ね、出られてる方会議室とか、
はい、
いたもんね。
いました、
うん、
だからそのなんかそんな中でこう参加して、
まあ、
どうしても難しかったらそれをこうなんでしょう、ちゃんと補える、まあ、方法でできたっていうのは一つやっぱりそのちゃんと最後まで皆さんが受けられたっていうところにもつながってくると思うんですけど、
ね、
うん、
確かに、
うん、
あとはあれだよね、学習仲間がいたから結構見られている中で、
うん、そうです
ね、ちゃんとしなきゃ感はあったよね。
ありましたね、
みんなね、
うん
うん、
やっぱりこう他の人が何をしてるかっていう、こうことが見えるし、
うん、
そういうグループコーチングのセッションもやっぱりそのチーム学習の一環としてこうやってたと思うんですけど、うん、やっぱりあこんなにみんな頑張ってるのに私はこんだけしかやってないとかになるんですよね、
うんうん、
だからやんなきゃなとか、うん、じゃあ私はどうなんだろうってこう振り返ったりとか、うんうん、でも私はこれぐらいが今限界だからこれをちゃんとやろうとか
そうだ、ね、
っていうのをこう冷静にこう見てというか考えたりとか気づくっていうことができたのもすごく良かったんですけど ね、
そうだね、今回はグループコーチングをね毎回つけたんですよね、
う
ん、
そうですそうです、
参加者の方が、まあ、授業終わった後に、
うんうん、
みんなでチームを組ん で、
はい、
で1週間の学習の振り返りをして、
うんうん、
で来週まではこれをやるって決めて、
うん、
でそれ繰り返し振り返りを
そうです、ね、
していくっていうことをやって、
は
い、
うんうん、
あれで人がどんな勉強をどれだけしてるかとか
そうです、ね、はい、
分かっていくっていうのはすごい良かったよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあやってる人を見ると大体みんなへこむんですけど
ね、へこむ、またさめちゃくちゃやってる人いたじゃん
います
何人か、
はい、
そんなにっていうぐらい、
そうなんです、でもなんかまあそれも 私もファシリテーターとして入って話をしたんですけど、うん、それはそれなんですけどね。だからそういったこう割り切りみたいなところも、
ね、
まあ、訓練というと変ですけど、うん、やっぱそうやって割り切っていいもんなんですよ。人は人、うん、で自分は今自分のライフスタイルでどれだけできるかっていうのをこうちゃんと正しく、
うん、
測って学習計画をしてやっていけばいいっていう、う
ん、そうそう、重要なのは刺激にするのはいいんだけど、比べてはあんまりいけないっていうかね。
そうですね、比べていいことあんまりないですからね、
う
ん、
そうそう、うん、でも結構ね今回子育て真っ最中の方とか、
はい、いらっしゃいましたね、はい、
いろいろね、うん、パターンがあって忙しい中頑張ってやってたよね、
はい、あ、そうです、本当にそうだと思います。
やっぱ学習方法の最適なものっていうのは人によって違うから、うん、はい、それを自分なりの最適な学習方法をこの3ヶ月間通して見つけられたっていうのはまあ大きな財産だよね。
あ、そうですね、
うん、はい、うん、あとね、やっぱり今回のハイライトは模擬診療。
模擬診療、はい、
模擬診療面白かったね。
面白かったですね、うん、なんかそういう感じなんだみたいな、
うんうん、ね、一応まあリスナーの方は分からないかもしれないので簡単に説明すると、
はい、
ネイティブ講師が、うん、ペイシェントというか、うん、模擬患者をやって、はい、でお医者さんなり看護師さんなり、うん、薬剤師の皆さんが英語で外国人の方を診察すると、
うん、そうですね、
その問診だよね、うん、
はい、
それを英語でやるっていうことなんだけど、うん、でこれ専門的な、まあ、勉強をしたネイティブの方に入ってもらってやったんだけど、うん、そのなんだっけな、胸が痛いっていうやつ、
はいはい、
うんうん、すっげえリアルじゃなかった。本当の患者顔してなかった、
ね、はい、あ、してました、してました、
あれね、うん、ちゃんと演技するんだってね。
いやでもじゃないとちゃんとできないですよね。
そうそうそう、こっちもね、うん、気持ち入んないし。
そうですね、
なんかアメリカではやっぱ役者の方とかが模擬患者をやる勉強をして、うん、本当になんか山田先生曰くパーキンソン症のちゃんとこうアクションしながら診察受けたりとか、
うんうんうん、
すっごいやって、
でもやっぱそうですよね、なんか挙動からこう、うん、診察をするときにこう、診察をするときって挙動、
そうだよね、
患者さんの挙動って見るから、
うん、
やっぱそういうのやらないといけないんだろうな、うん、みたいな、特徴的なこの病気の特徴の一つで手が、
あるある、
手が震えますから、例えば、あるあるある、そういうのをやるんだろうなってちょっと思ったんですけど、
はーはー言ってたもん動機がしてるんだろうなっていう、
うんうんうん、
そう、そういうのもねやって、はい、あれはすごい勉強になったし、それをね、うん、みんなで見て、
そうですね、
フィードバック返したりだとかいうのも、うん、やっぱり医療の専門英語学習っていう感じがしてよかったですね、
う
ん、そうです
ね、
うんうん、あと後半結構なんだろう、評価されたというか、はい、そういう内容は学会の模擬学会というかプレゼンテーション、
はい、プレゼンですね、はい、
あれは我々にしては難しかったね。
難しい
専門用語が、
ああそういう意味ですね、はいはい、
うん、
そうですね、プレゼンの、まあ、テーマ3つのうちから選んでもらってっていう、うん、その選んだテーマにもよるので、うん、あ、なるほどなってこう思えるものもあれば、ね、何でしたっけ、腫瘍、うん、腫瘍の話とか、
腫瘍、ね、難しかった犬の腫瘍なんか超難しかった。
何でしたっけ、犬っていう単語すらもう
私 K9 って言うんですけどドッグじゃダメみたいな専門用語だから学術用語なのかね。
ですね、ですね、うん、はい、私もそれ何回もこう聞いて出てくるから大事な言葉なんだろうなとは思うんですけど、う
ん、
何かが分からない、
かんないよね、
想像すらつかない。
またプレゼンに出てくる写真がね、
ちゃんと
本物で出てくるから、
本物が出てくる。
うちの講師のミゲルがこれからハムは食べられないっつって言ってたけど
ちょっとそう言ったら本当に食べられない
ですよね。そうそう、ね、そんな感じでやってましたけどね、うん、まあ、でもすごく皆さんにとってはそういったプレゼンを試す機会ってあんまなかったので、うん、よかったかなと思うんですけど、
はい、
うんうん、一応ね今回このラジオでこの話させてもらってるのは、まあ、できれば一般化して、このリスナーの皆さんが、
はい、
その英語学習のエッセンスをちょっと得られればなと思ってるんですけど、うんうんうんうん、僕思うんですけど、やっぱりここから考えられることは、うん、やっぱり適度なプレッシャーと、
うん、
なんだろう、自由度がありすぎない方がいいなと思った。
あ、そうだと思います、
ね、
うん、制約があるって大事って思います、はい、
やっぱある程度制約があった方が頑張れるな、
うん、
いつでも受けられるは、うん、いつでも受けないにつながるから、
そうですね、うん、
まあ、ある程度こう毎週ここだよっていうのと、うんうん、課題はいつまでだよとか、
うん、
あった方がいいのかなと、
うん、そう思います
ね、
うん、
人間だらけちゃうから。
そうですね、うん、だいたい自分でちゃんとできる場合は、まあ、なんかこういうプログラムを使わなくていいというとあれですけど、
うん、
だからやっぱりそれが難しいケースがほとんどなんですよ ね、
そうだね、
うん、
あのダイエットと一緒だよね、うん、一人でできる人もいるけどトレーナーつけた方がうまくいく人もいるしっていう、
そうそうそうですね、うん、そうだと思います、うん、だから何かこう期限を設けたり事前の課題があったりとか、うん、こうまあ、その講義の時間とか曜日とか、うん、ある程度のやっぱりこう制約って必要なんだなって見てて思いました。
そうだね、うん、この間このラジオでゲストパーソナリティで来てもらった、
はい、
高野美穂さん、
うんうん、
高野美穂さんの肩書きは現在、大人のための英語学習法リサーチャー、
うん、
で彼女が曰く、うん、やっぱりだっけな、学習仲間の存在と、
はい、
学習メソッドをちゃんと紹介してくれるような、
うん
アドバイザー的な人と、
はい、
あとはネイティブの講師と、はい、っていうのが揃っていくのが、
はい、
今のところ最強のプランですっていうふうに言ってたかな、
うん
ま、で彼女は、英語学習始めた時に、うん、毎朝オンライン英会話を例えば7時とかにセットして、
うん、
それをもう目覚まし代わりにしてたって言ってて、
うんうんうんうん、
やっぱりちょっと強制的にやるって決めてるものがないと、
そうですね、
流されちゃうんじゃないかなと思うんですよね、うん、
そうだと思います、
うん
うん、
だからこれ英語学習これからやろうかなと思う方はやっぱ何がしかの何だろう制約を初めにつけて、
うんうん、
ちょっと逃げられないような何かをしとかないと、
そうですね、
楽な方流れちゃうんじゃないかなって気がしますけどね。
基本的にはやっぱそうだと思います、うん、だから人の手を借りるが一番簡単な制約だとは思うんですけど、
そうだね、うん、やっぱ見られてて、特に今回さグループコーチングで来週までにこれやりますって宣言するじゃん、
はいはい、
やってなかったらさ別に誰も文句言わないけど、うん、あこの人やらない人なんだ口ばっかりなんだっていう無言のプレッシャーあるじゃん、うん
う
ん、
そうですね、
うんうん、なので自分で、あ要はあれ多分さグループコーチングの発表する前日までに帳尻合わせてる人絶対多いと思うんだよね、
うん、そうですね、
あこれやんなきゃこれやんなきゃ、うんうんうん、ってちゃんと、
そう、
うん、
そうだと思います。
やっぱそれがねあった方がいいのかな、
うん、まあそうですよね、 人に聞かれるもやっぱりそうですし、あと、
うん、
自分自身で1週間ごとにじゃあ振り返ろうとか思ってもできない、
やんないよね、
まあそういう部分でも良かったし、あとこう帳尻合わせる人もいると思うんですけど、帳尻合わせられないというか、
そうだね、
そうやってなかった、うん、もう忘れてたみたいなことも普通にあると思うんですけど、まあ、そういうきっかけというかちょっと自分へのプレッシャーみたいなのがあるっていうのがまあ大事なのかもなとか、
うん、そうだね、今回のプログラム良かったのはやっぱ3ヶ月って、まあ、ある意味短期だったから、
うん、はい、
走りやすい期間距離だったんじゃないかなと思って、
う
ん、
そうだと思います。
でその後さ最終的なカウンセリングも今実施しているんですけど、はい、その後も頑張りますという方多いじゃない。
多いですね、
うん、は
い、
だからやっぱこの3ヶ月でペースを作れて、
うん、
今後自走できるようになったっていう意味では、うん、一応僕らのミッション達成かなっていう感じするんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、
そうだと思います。
だからこれから英語学習始める人はちょっと低めの、目標設定でいいから、
うん、
3ヶ月間まず走って、
うん、
その後自走できるようになれば、
うん、
時間の経過とともに身についていくかなというふうに、うん、思うんですけどね。
そうですね、うん、そうだと思う。3ヶ月ぐらいが、まあ、ちょうどいいのかもしれないですね、
うん、
ある程度のこう現状把握とか、
うん、
なんかこうやってみるみたいな、
うん、
こうトライアル期間じゃないですけど、
そうだね、
ちょっと走ってみて、であこういう感じかとかコツをつかんでいくというか勘をこう身につけていくというか、うんうん、そういう感じで3ヶ月走って、でその後どうかっていう感じだと思うんですけど、うんうん、まあ、やっぱ人によっては普段からそんなに英語使わないっていう方もまあいらっしゃるでしょうし、
そうだ、ね、
でも大体皆さん
使ってた
かな、なんか
いろいろいたね、
喋る
使わない人もいたし、
うん、あそうですね、使わない方もいらっしゃるし、うん、こう喋る聞くはないけど読むはやっぱり読む書くは
多い、読むは多いね、読む多かった、やっぱ論文読む人多かったね、
うん、そうですね、そうそうそう、
あと論文書く人もいたし、
そうですそうです、
うん、
なんかそこはなんか人それぞれなんですけど、その後もやっぱりやっていこうって使う方は結構思ってる感じがするなと思いますね、
うん、確かに、
うん、
3ヶ月間っていう期間設定だったら、うん、まあ、PDCA も一応何回か回せるし、はい、そういう意味ではまあまあいい距離感かなとは思いますけどね。でもやっぱ今回やっててよかったのは、皆さんが徐々に乗ってくる雰囲気を見れたっていうのがよかったね、
うんうんうん、はい、うん、
なんでかな、なんかやっぱりちゃんとこっちも復習を入れたプログラムにしてたし、
はい、うんうん、
あとリーディングのねワークショップも入れたりとか、
やりましたね、
文法もやったし、
はい、そうですね、
結構多岐にわたる感じで総合的にいったので、
うんうんうん、
満足度というか実感度も多少ね感じてくれていたのかもしれないね。
そうですね、なんか、うん、まあ、話聞きたいですけどね、皆さん
話聞きたいね、
ゼロ規制の皆さんに。
確かに今度終了式やるんですよね。
そうですね、はい、
その時、まあ、一応オンラインレセプションやりますので、ニューヨークから山田先生は出勤前に
出勤するんです
っけ。出勤するのかな、
しないんじゃないですか。
しないかな、かない、朝から飲みますとは言ってたけどね。
出勤するです、お酒はダメなんじゃないですか。
うん、ダメだよね。で今回あの受講生の方にね、はい、Zoom のプロフェッショナルな、まあ、医療業界で本も出してる方いるの で、
ね、はい、
修了式のホストはその方にお願いしようと思ってるんですけど、
ね、生徒さんがやるっていう、
そうそうそう、はい、みんなでね、いい作り上げるような感じで、
はい、そうですね、
はい、ということでメドハブの、プログラム、この1期生の募集が今やっていて、うん
うん、
7月の17日に説明会、朝10時半から Zoom でやって
る、ね、はい、
感じですよね、
はい、そうです。
で本編のプログラムスタートは9月、
9月
で8月からファーストトライアルでレベルチェックを開始するっていう感じのプログラムのスタートですよね、
はい、
ということでこのラジオをお聞きの医療従事者の皆さん、よかったらぜひ、
はい、
チャレンジしてみていただきたいなと思います。
そうですね、はい、
はい、ということでここで1曲いきましょうか。
はい、ではお聞きください。ピンクレディで渚のシンドバッド。
渚のシンドバッド、ここかと思えばまたまたあちら、浮気な人ね、サーフィンボート小脇に抱え、美女から美女へ、ビキニがとってもお似合いですと刀の台で、ちょいと
はい、というわけで、ピンクレディ聞いていただきました、はい、渚のシンドバッド、
はい、
これはさすがにオンタイムでは聞いてないですか。
いや聞いてないですね。
そんな失笑やめてくれる。
いやいやいや、聞いてました。
聞いて、あ、でもこの曲はね、あの多分ライブでは聞いてないな、多分子供の頃の、うん、はい、 一番初めに認知した女性アイドルはピンクレディなんですよ、は
い、なるほど、
うん、で、はい、当時一番流行ってた UFO、
うん、あ何年ですかそれ
70
そんなに
78年とか9年じゃない、
そうなんですね、
うん、と思う、
なるほど、
そう、
いや全然です、
で子供心に、うん、あのピンクレディが好きだったね、
そうなんですね、
子供心
ギリギリですか、そしたら
ギリギリじゃないかな、
うん、
多分その記憶 で、ね、あの多分小学校上がる前なので、
うんうん、
小学校上がる前に認知してて、
はいはいはい、
で不思議なもんで、
はい、
当時あの、まあ、ピンクレディみーちゃんとけいちゃんがいるわけじゃないですか、
はい、
みーちゃんが好きだったんですよ、
はいはいはいはい、
もう子供心にね、
はい、なんでですか、
女性として
ちょっと気持ち悪い
です、ね、4歳5歳よその時4歳5歳、
はいはいはい、
普通に、
はい、
あこの人綺麗だなと認知したのね、なんだけど、
うんうん、
不思議なもんで大人になってもう一回見るとあれケイちゃんの方が可愛いなと思うのよ、
あ
不思議なもんで変わるんだなと思って、うん、好みというか、
はい、
見方がっていうふうに思いました
まあ5歳の時とは違います
ね、まあね、まあね、まあそうなんですけど、
それは
そうそう、この曲とかね、はい、よく聴いてみるとね、今でもすっごいいい曲だなと思って、まあ、夏になってきたのでちょっとかけてみました、
はい、
はい、ということでなんか不愉快だな、
なんでですかな、いやなんでこれにしたのかなってちょっと分かんなかったんですよね、
いや本当はね夏にこれかけようって昔から思ってたんですよ、
あそうなんですか、
でちなみに、はい、春になった時には、うん、キャンディーズの春一番かけてるんですよ、
なるほど、はいはい、
うん、この懐かしシリーズで、
じゃあ秋とか冬も用意されてるんですか、
まだしてないけどする、
ま、してない
する、楽しみにしてください
そうですね、
はい、というわけで、はい、今日はですね、あのワンナップ英会話のアドバイザーの馬場さん来てくれているので、
はい、
あのコーナーやりたいと思います、タイトルコールお願いしていいですか、
はい、ではいきます、山ちゃんの社長そんな英語はありません、
はい、名物コーナーですはい、ということで、英訳を即興でやるということなんですけど、うん、
はい、
これもともとはあのブログのタイトルでして、
うんうん、
山ちゃんが書いている社長そんな英語ありませんというブログで、
うん、
社長である私が日本語で難しいお題を出してそれを山ちゃんがなんとか奮闘しながら英訳していくというのをブログでやってるんですけど、
はい、
それをあの生放送で頑張ってお互いにお題を出してですね、はい、やっていくという企画です、
はい、
はい、じゃあ早速、ね、馬場さんからもらいましょうか、
はい、はい、じゃあ1本目いきます、お先にどうぞを英語で言うと、
ああなるほど、
はい、
お先にどうぞ、
うん、
はい、もう出ました、
早くないですか、
もうあれしかなくない、
どれですか、
まあ答えますけど、
はい、
ちょっとリスナーの方も今考えてるだろうし、あとワンナペカーのアドバイザーも多分考えてくれているはず、
うん、どうでしょうね、
なので
どうなんだろう、
あ、本家山ちゃんも多分聞いてるんじゃないかな、
聞いてますか
と思いますが、
うーん、
どうです、あ来た、あこれ見ちゃいけないのか
そうですね、私は見れる、
そうそう、リスナーの方にちょっと説明すると、今ワンナップ英会話のプロのアドバイザーたち、はい、一応トイック900点以上みんな持ってます、彼らがこのラジオを聞いて、
うんうん、
このお題に対して英訳をですね、あのスラックというツールで私たちに送ってくるという感じで今同時進行でやってますんで、じゃあ私その答えを見ずに
はい、はい、そうですね、
いきましょうか、
はい、
じゃあお先にどうぞを英語で言うと、
はい、
Go ahead やった
正解ですね、
よし
正解なんですけど、
うん、
まあ、これいろいろあるなと思ってて、
ね、文脈によるね、
はい、あ、うん、今参加してくれてるアドバイザーはあの山ちゃんと、うん、アドバイザーじゃなくて講師のコニーが来てくれたんで、
あ、
ここそう、アフターユーが一番私の中ではぴったりなんですよ、
なるほどね、なるほどね、確かに、
で、Go ahead の方が後から私思い浮かんだんですけど、アフターユーと Please go ahead とか、うん、もうあとはもうなんていうの、ただプリーズだけでもいいだろうなみたいなシチュエーションによってプリーズって言って、
うん、確かに、
あのジェスチャーと一緒だったら全然いけるなとか、
うん、
なんかそんな風に思って、アフターユーってでもそう考えると日本で使ったことないなと思って、
あ
もはや、
あ、そう、
あんまり、
たまにエレベーター降りるときに使うけど、
そこに外国人がいればなんですけど、
講師と一緒に会社に行くときとか、
なるほど、
たまたま一緒になったときにアフターユー、うん、 使うことはなくはないかな。
ああそっか、
うん、って感じですね。
そうなんですよ。
あでもいいお題ですね、
はい、
ちょっとなんかジェネラルな感じがして。
そうです、
最近これやりすぎて、はいはい、すっげえ難しいのみんな出すから、
はい、いや私も基本的にハードル低めです。
OK、はい、ね、実は私も結構今回は交互的な、
は
あ、あの、
はい、
あ言いそうっていうやつをちょっと用意したのでじゃあ私からも出していいですか。
はい、どうぞ。はい、
では2本目いきます。オリンピックできるのかなを英語で言うと
そうですね、
言いそうでしょ。
言いそう、
なんか日常会話的に
シチュエーション的にはありそうですね、うん、今のこのタイミング。
そうそうそうそうそう、
あいくつかなんかありそうですけど。
そうだね、これもうあの正解腐るほどあると思うので、
うん、そうですね、
その馬場さん的感覚のやつで、はいはいはい、まあいいかなっていう感じがする。
うん、
リスナーの皆さんはね直訳来そうだけど馬場さんだと意訳で来るんじゃないかなっていうように。
なんかそれちょっとプレッシャーなんですか逆に
まあまあ普通でいいですよ。
はい、何でしたっけ、オリンピックできるのかな。
オリンピックできるのかな、
わかりました、
うん、
はい、じゃあいきます、はい、オリンピックできるのかなを英語で言うと、うん、I'm wondering if the Olympics gonna be happen。
うん、いいじゃないですか、
はい、
はい、
みたいな、ね、まあ、I'm wondering とか I don't know とか、
そうそうそう、 I'm wondering 確かにそれかなか、うん、I wonder if かなとか思ったんですけ ど、
ど
ただこれ僕もね初め考えた時に、はい、I wonder から言ったんですけど、はいはい、でもオリンピックできんのかなっていう言い方を本当に英語的に言うと、うん、Do you think the Japanese government can hold the Olympic Games?
真面目なやつですねそれね。
できるかなよりも、うん、できると思うっていう風にいくかなと思って、うんうん、Do you think で組み立てた方が良さそうな気がしたんですよね。
はいはいはいはい、はい、
じゃあアドバイザーたちは何と言っているか。
どうなんでしょう。
うん、あ、なるほど。コニーさすがネイティブやな。Can the Olympics really be held?、
うん、
あ、出た。梅金さんは I wonder if the Olympics can be held.、
うん、
Is it possible to hold the Olympics?、
うん、
なるほど。
うん、そして2分遅れの世界に住んでる人
そうなんだよね。ちょっとタイムラグがねラジオとあのこのスラックで出るんですよね。
はい、メガネさんのこの feasible って、
あ、実現可能性って意味ですよね、うん、
はい、
feasible study とかね、はい、ビジネス英語でも言いますけど。
そうですね、
うん、なるほど、いいですね大畑さんはまだアフター言うんですね
オリンピックのところでまだ
遅いな、はい
はい、
なかなかいいお題だったと思うんですけど、うん、はい、いかがでしたでしょうか。では次のお題もらっていいですか。
はい、はい、では3本目いきます。うん、微妙を英語で言うと、
あーこれね難しいやつの代表作だね。
そうですそうですそうです、
微妙、
まあ多分これまで何度もやってきたことあると思うんですけど、うん、まあ初心に立ち返ってわかんないけど、
いやこれ毎回迷うやつだ微妙。
あ、シチュエーションによってもね結構違うかなと思うん
ですね。これ昔ね、あの、はい、ノバという大手会話が、あの、はい、ノバウサギを出してコマーシャルやった時に、うんうん、微妙っていう風にノバウサギが言ったやつに、うん、あの英語の字幕つけたんですよ、
はいはいはい、
それが I suppose だったんですよね。
そうなんだ、
それがピンとこなくて、うん、いや違うんじゃんと思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
私なりのちょっと考えなきゃな。
そうですね、
微妙微妙、うん、微妙
微妙ってなんか、うん、外国人もそのまま微妙って言ったりしますし、
言うね、うん、言うね、うんうん、微妙出ないぞ微妙。
そう、
あ、
うん、なんかこれでも結構いろいろあるし、ちょっと
単語
じゃないですけどね、
ちょっとこれ、
はい、
合ってるかどうか全然わかんないけど、
はい、
いきますね、
はい、
微妙を英語で言うと、
うん、
I can't say。
ああ
、あり、うん、
あり
ですね、あ、よかった、
はい、
よかった、なんかそんな感じかなと今日は思いました
が。そうですそうです、みたいな。
さすが
みんなすごいですね。
あ、なるほどね、 I'm not sure ってい
い
ね、
はいはいはい、うん、That's hard to say、 I can't say for sure って書いてますね。
あ、
コニー、
いいね、コニーさすがだね、うん、あ、That's a gray area、
うんうんうんうん、
I can't say for sure、うん、
あ、すごいいっぱい出てきますね。
That's hard to say、
It depends とかも、
うん、It doesn't feel right、うん、なるほど、みんなうまいね。
私これまあいろいろ今みんな書いてくれたやつで、うん、I'm not sure とかは思ったんですけど、うんうん、あと Yeah, kind of とか、
あ、kind of ね、はい、それいいかもね。
あと初めてこれ調べて知ったのが iffy っていう言葉知ってます？
あー、わかんない。
if の
一種的なやつ、
if から発生してんのかな、 if の iffy って iffy なんですけど、まあ、そのもしもの感じで、まあ多分みたい な、ね、微妙みたいな感じで使えるらしいんですよ。
確かにニュアンスは伝わってくる。
if みたいな、うん、そんな
感じ。 OK、 最後のやつ、はい、もう一回僕も出していいですか？
あ、どうぞ、はい、
はい、4本目いきます。やり取りは何でしてますか？ LINE？ メール？それともメッセンジャー？
ちょっと待って、全部最後までいくんですか、うん、それを覚えるのが大変だったんですけど、
やり取りは何でしてますか、はい、LINE、メール、メッセンジャー。
LINE、メール、メッセンジャー、
結構さ最近さ、はいはい、今まで連絡取るって言ったら大体メールとかね、10年ぐらい前だったら一般的だったけど、はい、うん、今だと LINE だけでもなくてメッセンジャーとかさ、海外だったら WhatsApp とか、はい、いろいろ使ってるじゃん、はいはいはいはい、そのやり取り選びもしなきゃいけないなと思って。
うん、確かに確かに。
これどういう風に言うかなっていう、
何でやり取りしてますか、うん、LINE、メール、メッセンジャー
そこの演技だけ真似すんのやめて
何でやり取りしてますか、はい、あ、やり取りっていうのが結構微妙な感じですね。
時間ないですよ、
はい、じゃあ、うん、何でやり取りしてますか、うん、を英語で言うと、うん、What do you prefer to use, contact you?、
うん、
LINE? Email?、
うん、
or Messenger?
いいじゃん。
みたいな。
いいじゃん、いいじゃん。そうだよね。
What do you prefer? でも、なんかその後に出てきそうなやつがあったんですけど、もうちょっと時間がないからいいやと思って、これ言いました。うんうん、
一応これね、
何だろうな。
あ、なるほど。おめがねさん、How should I contact you? LINE or Email?、
う
ん、
そうです。
残念、メッセンジャーが入ってなかった。
ちょ、そこじゃない。
あ、コニーさすがかな。
What's your preferred method? What's your
preferred method of communication? LINE、うん、Messenger。 なるほど、
うんうん、
一応私の答えは、はい、What tools do you usually use? LINE みたいな感じで。
なるほど、
そうそう、ちょっとまあこう現在形使うよっていうのがちょっと言いたかったんですけどね。
なるほど、
習慣的に使ってるので、うんうん、はい、ということで、
はい、
頑張りました、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、ということで、今日のコアランドザワールドはここまでとしたいと思います。駆け足してきましたが、
はい、
本日のお相手はワンアップ英会話の海手弘樹と
馬場さと子でした。On a safari in Africa and visit Namibia and Zambia. Lions and tigers and bears, oh my! Bears aren't common in Africa. Why? You ever take a stroll in a fur coat in really hot weather? Nope, well a bear wouldn't want to do it either. Okay, now let's get back to the song. So many places to go, and we can start with Niger. Benin, Burundi, and Botswana. We'll go there and then...